では一言お祈りします。神様感謝します。このように主に守られてまた導かれて生かされてこのように主を礼拝できます。この恵みを感謝いたします。どうか我らの祈りを我らの賛美を主が受け取って聞き入れてくださることを信じて感謝いたします。また今から神様ご自身が私たち一人一人に主をどうぞ悟りを与え恵みを与え気づきを与えてただ主をあがめて生きるものとしてどうか導いてくださいますようにお願いをいたします。感謝して期待してイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン、アーメン。感謝します。創世記16回目ですね。神様が信仰の主です。神様が信仰の主です。しばらくですね、今この緊急事態ということもありましてメッセージをしばらくちょっと短めにさせていただきますので、いつものように最後までですね言葉一つ一つ聞き入れてくださればと思います。皆さんは今まで信仰生活をしてくる中でですね、皆さんの信仰生活に大きな影響を与えたのは誰ですか。皆さんが尊敬するある先生ですか、あるいは牧師夫人ですか、あるいはある兄弟姉妹ですか。確かに、自分の信仰を前から引いてくれたり後ろからね押してくれたその誰かがいらっしゃると思うんですね。本当にありがたい感謝な方々だと思うんです。ところがですね、ここで私たちが覚えたいことがあります。自分の信仰生活に本当に大きな影響を与えてくれた方がいたとしても、その人はすべてただ神様に用いられたしもべ道具に過ぎないということです。だから私たちが称えて見上げるものは人ではなく神様だけなんですね。今日の12章にアブラムが登場します。この創世記、まあ、皆さんおそらく創世記の中で12章からが一番多く読まれているんじゃないかなと思いますけれども、この12章からですね読んでいきますとですね、私たちはアブラムという人に注目するようになります。まあ、それが悪いとか間違っている話ではありません。それでそこからですねアブラムの信仰を習いましょう。あるいはアブラムの、ね、失敗からこのような失敗をしないようにしましょうとかね、いろんな教訓を悟りを学ぶことができます。本当に実際にですね学ぶことが多いんですよ。とても有益になると思います。ところがここで私たちが感化してはいけないことがあります。アブラムが先に神様を尋ねたのではなく、神様が先にアブラムを尋ねました。アブラムが先に神様を求めたのではなく、神様が先にアブラムを呼びました。アブラムが神様に先に信仰を求めたのではなく、神様が先にアブラムに信仰を与えたということなんです。今日の一節をよくご覧ください。皆さん、最初の言葉、主はアブラムに言われたとあります。主はアブラムに言われた。ある意味ですね、この12章のアブラムの話から、まあ聖書全部がそうですけれども、少なくともこのアブラムのストーリー記事、その始め、その主語主体は誰なのか、アブラムではないんですよ。神様なんですね。神様が、主がアブラムに言われた、ここから始まるんですよ。神様がアブラムに言われなかったならば、アブラムの信仰も彼の信仰の旅路も全ては始まらないんです。異邦の町で 偶像に仕えていたその家の息子アブラム、神様を知らなかったあの人、神様が先にアブラムを訪ねて、神様が先に彼を呼んで、神様が先に彼に御言葉をくださいました。これを注目してほしいんですね。だから信仰の始まりも信仰の主もアブラムではなく神様なんですよ。当たり前の話なんだけれども、私たちはよくこれを忘れてしまいがちだなと思うんですよ。私たちに当てはめても一緒なんですね。同じなんですよ。私たちが、皆さんが先に神様を訪ねたのではなく、神様が恵みを持って先に訪ねてくださいました。恵みを持って。だから信仰の始まりも主も私ではなく神様なんです。これをね、言い換えて言うならば、信仰というものは神様から出るものだから、神様が下されば受けることができます。逆に神様が下さらなければ受けることはできない。信仰は始まらないということなんですね。だからですね、神様が下されば、信仰を下されば、どんなものも信仰を受けることができますし、信仰の人になれるという話になります。新約聖書のエペソ人への手紙2章8節9節にはこういう御言葉が書かれています。この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく神の賜物です。あなた方から出たのではなく、出たことではなく神の賜物です。行いによるではありません。誰も誇ることのないためです。だから皆さんね、信仰も救いも神様から出たことなんですよ。私から出たのじゃないんですよ。神の一方的な賜物なんですね。プレゼントなんですよ。だから信仰の主も救いの主もその始まりも誰ですか？神様なんですね。今日このテーマについてですね、真剣に深く考えていただきたい。いや、それは当たり前の話だから、聞き流しさないでほしいんですけれども。だから皆さん、私たちの信仰の対象は人ではなく神様なんです。神様だけが信仰の対象であり、礼拝の対象であり、褒めたたえられるべき方は神様のみなんですね。だから人は称えられる、褒められる、もちろん礼拝の対象でも信仰の対象でもないんです。もしもですね、私たちがそのわけはどうであろうが、もし私が、皆さんが、あなたが、教会の誰かが、あるいは素晴らしい誰かの先生が、あるいは何かの団体がね、信仰の対象になる、崇められる、称えられる、褒められる何かの対象になる、そしてその人を、あるいはその組織、その団体を注目する、そしてね、神様より人が先に思い出す、神様より人を先に頼りにする、そのうちに神様を失ってしまう、礼拝しなくなることが私たちにあり得るということなんですよ、皆さん。実はアブラムの信仰は、神様がアブラムを訪ねてくださって、神様が、主はアブラムに言われたように、神様が先にアブラムに言葉をくださったから信仰が始まったわけなんです。その世界が始まったわけなんですよ。だから皆さん、この12章始まったんですけどね、先週から創世記を読んでいきながらですね、私たちはここから見つけることができます。アブラムが自ら自分の信仰を作り出したのではありません。 アブラムが自ら自分の信仰を成長させたのでもありません。アブラムが自ら自分の信仰を完成したのでもないことを私たちはここから発見することができます。繰り返しになりますが、信仰は神様から出ることですし、神様が信仰を成長させてくださいますし、神様がその信仰を完成してくださるということなんです。だから私たちが称えるべき方、褒めるべき方は誰ですか？神様のみなんです。これを忘れてはいけない。新約聖書のヘブル人の手紙12章2節を見ると、信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさいという御言葉があります。信仰の創始者であり完成者である誰？イエスから。誰かの牧師でもない、誰かの牧師主人でもない、誰か偉い信徒でもない、人ではない。信仰の創始者、つまりね、信仰の始まりも、そのね、成長させてくださるのも、完成してくださるのも、誰ですか？神様なんですよ。神様です。私は最初に皆さんにお尋ねしました。皆さんの信仰生活に、今までの信仰に、大きな影響を与えられた確かに立派な先生方あるいは誰か信徒さんがいらっしゃったと思います。その影響を私がね否定するわけではありません。ところがもう一度に繰り返しになりますが、その先生がその信徒さんがいくら偉大でいくら立派な人物であったとしても、その方々はただ神のしもべ、神の影、まるでモーセの杖のような神の道具に過ぎないということなんですよ。だから私たちが称える、褒めるときにですね、神様以外のものを称えては褒めてはいけないと思うんです。だから皆さん、今の私の信仰がある、そこで一番大きな影響を与えたのは神様ですよと証しできる我々でありたいです。神様を証しし、神様を褒めたたえ、神様を賛美する私たちでありたいんですよ。人ではなく。だからね、良い証しは、お証しは、それが救いの証であろうが、悔い改めの証であろうが、癒しの証であろうが、小さな何かの証であろうが、その証を通して、人は隠されて、いやもう人はもう消えてしまっていいんです。私は消えてしまっていい。ただ、神様だけが称えられる、そういう証でありたいんです。だから皆さんが何かの、ね、信仰、ね、兄弟姉妹たち間でですね、信仰の話をする、あるいは伝道をする、あるいは何かのアドバイスをするとしましょう。その交わりは素晴らしいことです。しかしその中でそれを聞いた、分かち合った、そしてその後に残ったのは神様だけにならなければならないんです。人が残ってはいけないんですよ。アブラハムが残ってはいけないように、人が残ってはいけない。皆さん、神の前に正直になってほしいんですけど、私たちは罪人だから、自分が褒められること、自分が称えられることが好きなんですよ。好むんですよ、人は、ね、それでね、人から褒められて、いやあなたは本当に素晴らしいですね、牧師だったらね、いや先生素晴らしいですね、今日の皆さんも素晴らしいですね、いやもう先生になったら何でもできますねみたいにね、そんなことないですけど ね、そういうふうに褒められる、称えられたらですね、もうね、もう高慢になってですね、どんどんどんどん自分じゃないとダメなんだ、やっぱり俺がいるからできるんだみたいにですね、俺じゃないとダメなんだみたいに、そういうふうに高慢のバベルの塔をですね、どんどんどんどんですね、作ってしまって、そしてちょっと高慢の沼にですね、溺れてしまうんです。ところが不思議なことはですね、 私除いて周りはみんなそれを気づいて分かっている。あ、例えばですよ、ユン先生今やばい、ね、みたいに、いやもうやばい、でも自分だけ気づいていない。今自分がどれだけバベルの塔を築き上げているのか、どれだけ自分が高慢なものになっているか、自分だけ気づいていなくて、周りはみんな気づいて分かっては本当にみたいにね、祈っているみたい。我々にですね、そういった罪の性質があるんですよ。人はね、うん、ところがあるんですよ。私が闘病している中で考えさせられて悔い改めたことの中の一つがそれなんですよ。自分が高慢のバベルの塔を建てていたんだなと、私じゃないとダメなんだみたいなですね、高慢の錯覚のもう沼に溺れていった、その罪が自分の中にあったんです。イエス・キリストの神のその座を奪い取ってですね、そこに自分がつこうとした、そこに自分が座っていた。それでですね、神様の出番なのに、私があまりにももう出しゃばるからですね、神様がもうお前はもうちょっと黙って静まっていなさい、私が働くから、私がないとダメなんだみたいにですね、その傲慢を主がですね、もう見事に打ち砕かれてしまいました。そして私が主であるかのように振る舞ってきた私の罪を主は悟らせて悔い改めさせてくださいました。それで私は本当に感謝しています。今のこの闘病中ではありますけれども、この病気が本当に感謝なんですよ、感謝なんですよ。で私はね、こういうふうにですね、考えて信じて感謝しています。私にとってこの肺がんは我が魂の癒しの薬なんです。体は少し弱って病んでるかもしれませんが、魂は癒されてるならば、それでもう最高だと思うんですよ。ある人にとって病気はただ悪くて避けたくって、もうただ早く治ったい治りたいみたいなものであるかもしれませんが、ある人にとってはその病気が魂の癒しの薬になりますし、感謝の種になりますし、回復の泉にもなれるということなんですね。神様が私たちに信仰を与えてくださいました。信仰を与えたのも神様であり、信仰を成長させるのも神様であり、それを完成させるのも神様なんです。だからね、働くのも神様なんです。私が働くから何かができる、私が働かないから何かができない、そういうふうに思ったらそれはもう傲慢なんですね。私が何かしないといけないみたいな思いすら主の御前に私たちは手放して明け渡さなければならないです。信仰はですね、信仰は神様が働かれるのを見上げることではないでしょうか。だから褒められる、褒めたたえられるべき方は神様だけなんですね。だから皆さんに本当に心からお願い申し上げます。神様が受けられる誉れを、称賛を横取りしないでください。神様より先走らないでください。ただ謙遜に静まって、神様がなさる御業を期待して見上げて祈る聖徒教会であっていただきたいんです。不思議にもですね、私たちが謙遜に静まって神様を見上げて神様に働いていただくと、不思議な神の救いが、神の御業が起こるんですよ。アメンですか皆さん。去年からコロナのためにですね、私たちにできることが本当にもう少なくなってしまいました。 とても制限されています。ところがそれよくね考えてみたら、一方ではそのコロナのために私たちが口を閉じて静まって、本当に私ができることはもうないんだけれども、そんな中でも神様は私たちが父はですね、何もしなくてもですね、ある意味でですよ、何にもしなくても神様いくらでも働けるし、いくらでも救えるし、いくらでも神の御業を起こすことができるんです。私たちに本当にそういう信仰があるのか問われるこの時代だと思うんですね。神の前で静まっていてください。中世時代のクリスチャンたちがよくする言葉があります。人に向かっては口を閉じて、神様に向かっては口を開けなさい。人に向かっては口を閉じて、神様に向かっては口を開けなさい。メッセージをやりたいと思います。この朝私たちに語る神様のこのメッセージを聞いていただきたいです。聞いて悟る方には大きな恵みと祝福が与えられるでしょう。神様が信仰を始められ成長させてくださり完成させてくださいます。だから神様がなさる、神様が起こしてくださる御業を、救いを見上げる、そしてその方だけを褒めたたえる私たちでありたいと願います。お祈りしましょう。